3週にわたって市政広報番組旬ラジ長岡では新春特番をお送りしています。市政だより1月号で掲載され、ケーブルテレビの NCT でも放映された新春座談会、スポーツで元気な街長岡へ、アルビ BB とともにバスケで挑戦です。ホスト役は磯田辰信長岡市長、ゲストは新潟アルビレックス BB から佐藤君武キャプテンと五十嵐圭副キャプテンを迎えしてお送りしています。今シーズンから新潟アルビレックス BB が長岡に本拠地を構え新たに開幕した B リーグ、選手たちの熱い戦いが繰り広げられているのがアオーレ長岡です。アオーレ長岡で行われた収録の模様を FM 長岡でも放送します。今日は3回シリーズの第2回目、それではどうぞ。
バスケットの魅力、醍醐味ってどういったところに感じてますか、佐藤キャプテン。
はい、もちろん切り替えが早いのは当然なんですけど、やられたらやり返せると言いますか、こうシュートを決めたら相手も向きになってくるんで、それをどう守るかっていうのがすごくやり合いが楽しくて、でプロになればなるほど、その相手のが何考えてるのかっていうのを考えながらプレーしてると面白みがそこから出てきて、まあ、もちろん見てる方も楽しいと思うんですけど、まあ、やってる僕たちがもっと多分楽しいと思うんで、まあ、その楽しさが伝わっていただければ嬉しいなっていうのは少し思います。
はい、五十嵐選手は。
そうですね、やはり会場がそんなにこう大きくはないんですけど、その選手との距離っていうのが、試合中の選手との距離がすごく近いっていうのが、やはりその迫力を感じてもらえるかな。もう本当コートサイドにいる方なんかは選手のこう汗だったりとか、時にはこうルーズボールを追いかけた時にこう観客席に飛び込んだりっていうこともあるので、そういったこう距離感がすごく近いですし、遠くから見てるとそんなに身長が大きく見えないかもしれないですけど、やはり間近で見ると身長が2メートル近くある選手たちがこう目の前でこう体をぶつけ合いながらこうプレーをしているっていう、その迫力っていうのがやはりすごく魅力的なんではないかなと思いますね。
市長はどのように。
この間のね、このアオレでの試合でちょっと質問していいですか。佐藤君武選手が第2クォーターだったかなんかでものすごくちょっと詰められたことありましたよね。でスリーポイントを決めたのを覚えてられますか。
はい、
あれでこうまたグッと開いてですね、流れがまた引き戻せたっていうか、アルビ有利のね、この流れがそのまま続いたなっていうふうに思ったんだけど、あのポイントは結構大きかったんじゃないですか。
大きかっただと思います。結果的に見れば大きかったんですけど、やっぱりやってる時は集中してるんで、うん、今何点差だからここ決めなきゃいけないとかっていうのはあんまり考えてはないです。
観客席はね、あ、やばいぞやばいぞっていう雰囲気が出てきたんだけれど、そこでスリーポイント1本決めてですね、またここ開いてですね、流れがあまた戻ったなというふうに思ったんですよ。
はい、
それとね、五十嵐圭選手はその煽りの試合の前の試合でですね、ずいぶんスリーポイントもいっぱい決められてね、ああ今日そういうプレーやるかなと思ったんだけど、違うプレースタイルでしたね。
そうですね、周りの選手をこう生かすというのが僕のポジションが、ポイントガードというポジションなので、その試合の中でやはりこう味方の選手たちが困っているときにこう得点を取りに行くというのが自分のこうプレースタイルでもありますし、その時は周りの選手たちがうまくこう動いてくれていたので、そこに合わせて自分はこういいパスを供給できればなっていう風なプレースタイル。
まさしくプロでしかできないようなパスを何本かね、ゴール下めがけてね、パスすごいパス出しましたよね。
それを味方の選手たちが的確に決めてくれてはいましたね。
あのスリーポイントも五十嵐さんのパスもね、学生とかアマチュアじゃ絶対できないプレーなんで、それは本当に感動しますね、見ていてね。
旬ラジ長岡新春座談会、磯田辰信長岡市長、新潟アルビレックス BB から佐藤君武キャプテンと五十嵐圭副キャプテンです。
まあ、今日キャプテン副キャプテン、お越しいただいていますけれども、このアルビ BP の特徴、まあ、売りとはどんなところですか、佐藤キャプテン。
はい、そうですね、日本初のプロバスケットボールチームっていうのがまず第一にあるんですけど、まあ、その中で地域密着型のチームで、そして地域に愛されるチームというのを目指してアルビ X はスタートしたので、もちろん僕たちの先輩方が駅前でビラ配りをしていただいたっていう話も聞いたので、そういった先輩方に泥を塗るようなことはしたくないですし、やはり歴史も長いので、伝統があるチームなので、はい、で新潟は雑草魂といいますか、何クソ根性でプレーしているので、そういったところが新潟アルビ X の強みではあります。またそういったところをいろんな人がこう見ていただいているので、今の現状につながっているのかなっていうのはあります。
そう、五十嵐選手は、まあ、注目の選手といったところではいかがでしょうか。
新潟県出身のこう選手というのが数多くいるので、まあ、その中でこう僕が今回この移籍をしてくる前にこの新潟のチームをこうずっと引っ張ってきた、まあ、君竹だったり池田だったりっていう、そういったこう、まあ、そのチーム、僕よりは年下ですけど、その長年新潟のチームをの中心選手として頑張ってきたこの2人には自分も期待もしてますし、その中で、まあ、自分が今回この新潟のチームに入って、さらにこうチームを良くしていけるようにというふうには思ってます、
はい。ちょっとここで実際にお二人のちょっと得意なプレーといいますか、こう披露していただくことって可能ですか。
僕はですね、オフェンスに関してはスリーポイントだったり、アタックするっていうのがこう持ち味だと思うんですけど、バスケットの根本はディフェンスだと思ってるんで、基本的にはこう自分のついたマークマンには絶対にやられない自信があるんでっていう気持ちでやってます。なので披露はしたいんですけど。
そうですね、はい、実際にちょっと難しいですね。
オフェンスがいてくれればいくらでも止めますけど。
志願そういう方いらっしゃいますか。なるほど。五十嵐選手は。
そうです、まあ、僕自身もこう外からのシュート、スリーポイントシュート、アウトサイドのシュートは得意なんですけど、やはりずっと若い頃からこうスピード感のあるプレーっていう、そのスピードっていうものには自信を持ってずっとやってきているので、まあ、ここで見せたいところなんですけど、ちょっと今日はなかなかこうスピードを出せる空間ではちょっとないので、それはまた会場にこう足を運んでいただいて、ぜひ試合会場で自分のこうプレーを観戦してほしいなと、見てほしいなと思います。はい、
さあそれでは市長はぜひバスケの楽しみ方について何かお考えはありますか。
あ、そうなんですよね。バスケは試合見ていただければもう本当に楽しめるものなんですけれど、どうしても横文字が多いし、そういう意味では言葉をちょっと覚えていただかなくてはならないという面もあります。そういう意味ではこの基本的なルールとですね、言葉がですね、皆さんに知っていただくためにこのバスケの楽しみ方というハンドブックをですね、作りました。これ見ていただくとですね、本当にバスケの歴史からですね、ルール、そしてバスケの試合の楽しみ方、そういうものがね、載っていてですね、この間も日本バスケットボール協会の幹部の方にこれ見せたらですね、本当に素晴らしいもので、これをぜひ他の会場でも、配布したいみたいな話もありましたけれど、青森に来ていただければこれはいつでもお渡しできますんでね、ぜひこういうものを見ていただくと、バスケってそんな難しいもんじゃありません。難しくはないんだけれど、なかなか奥の深いまた競技でもありますんで、これでまた楽しみをですね、皆さんに知っていただきたいというふうに思ってます。
旬ラジ長岡新春座談会、磯田辰信長岡市長、新潟アルビレックス BB から佐藤君武キャプテンと五十嵐圭副キャプテンです。
まあ、実際に新しく始まりました B リーグ、ちょっと序盤を終えてみての率直な感想はいかがですか。
はい、今ここ十数試合経過したんですけど、約3分の1、3分の2まだ残ってるんですけど、だいぶチームとして成長してきてはいますし、大きな怪我人もいませんし、まだまだこれからギアを上げていける段階なので、楽しみにしていてください。
はい、五十嵐選手は。
そうですね、シーズン 開幕してからその1試合1試合こう重ねていく中でこうチームとしてすごくこう成長しているなっていうふうには僕自身感じてますし、まあ、なかなかまだそれが結果に結びついていないっていうところではあるんですけど、やはり選手自身もこういろいろなチームとこう対戦をしていく中でこう自信をつけてきている選手も僕から見ていてもこういますし、そういった選手たちがもっとこう自信をつけてコートの中でこうプレーしてくれるようになるとそのチーム力っていうのも上がっていくと思いますし、まあ、まだまだこう厳しい戦いは続いていきますけど、やはり新潟はやはり一番熱いファンの方、ブースターの方たくさんいるので、そういった方たちと一緒にこう戦って成長していければなというふうに思っています。
はい、さあ実際ホームアリーナアオーレ長岡にはですね、リーグトップクラスの平均4000人の観客が訪れまして、まあ、女性だったり家族連れだったり、まあ、実際にプレーをしたことない方でも多くの方が来場してくださっています。そういう意味では市長、その辺はどのようにお考えですか？
アオーレを作る時からですね、まあ、関係者の皆様、市民の皆様の中にはですね、そのアリビレックスがぜひここをホームにしてもらいたいという悲願はあったんですね。そういう意味では5000席というこのキャパシティもですね、この設計当初からその中に可能になるように見込んで作ってあるんですね。でその後、まあ、照明の改善とか電光掲示板の改善とか国際基準に合うようにですね、整備もしてますので、そういう意味では市民の皆さんに応えられるような、あるいはアルビレックスの皆さんに、が活躍できる環境はですね、相当整ってきてるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。実際試合の会場の雰囲気は素晴らしいと思うんですけれど、他の会場と比べてどうですか、長岡のこのアオーレのこの雰囲気というか、そのブースターの皆さんの盛り上がりとか、その辺どういうふうに感じてられますか？
佐藤キャプテン。
はい、そうですね、やはりファンの方、ブースターの皆さんとの距離が近いので本当に背中を押してもらってるっていう感じが伝わってくるし、声援がものすごく直に聞こえるので、すごくやりやすい場所ではありますね。
五十嵐選手は、
いやもう本当に今君竹が言ったようにと一体感がすごくあるなっていうふうに感じてますね。僕自身今まで企業チームに所属をしていたので、なかなかこうプロチームでのこう経験というのがなかった中で、まあ、今回この初めて自分自身もプロチームに所属をしてみて、そしてこのアオレ長岡ホームで試合をやらせていただいている中で、すごくこう自分自身がこう鳥肌が立つぐらいこうプレーしていてもすごい後押しをしてもらってるなっていうのと、その会場の雰囲気一体感っていうのはどのチームよりもいい環境ではないかなというふうに思ってます。
はい、まあ、実際アオレは昨年9月にアリーナオブザイヤー2016を受賞しています。町の活性化の拠点としては、まあ、実際市民に親しまれる空間というふうに高く評価されている会場となってます。
いかがでしたか？新春座談会、スポーツで元気な街長岡へ、アルビ BB と共にバスケで挑戦。今日は3回シリーズの第2回目の放送でした。この新春座談会は市政だより1月号で掲載され、ケーブルテレビの NCT でも放映された内容を FM 長岡でお伝えしています。詳しくはぜひ市政だより1月号をご覧ください。来週もお楽しみに。